恵み深い天皇お父様、とにもかくにも春の季節を迎えて、結婚式やコンサートや納骨記念会などを行って、神様が私たちを導いておられることを覚えていますけれども、愛子姉妹のおばさまは避難先でしょうか、交通事故に遭われました。神様がどうか慈しんでお守りくださって、意識が戻るようにお助けください。また今日ここに集われた方の新たな一週間を豊かに祝福してください。健康もご家庭もお仕事も祝福してくださるようお願いします。そしてここにいないたくさんの人たち、全国でその土地で命をつないで、あるいは働いて、あるいはこれから先のことについて考えておられる方に神様が触れてくださるようお願いします。来週には引き渡しの予定ですが、天皇お父様、どうか最後の工事を導いてください。この教会堂がさらに用いられるように、私たち一人一人も用いられるようにお願いします。このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日は詩編121編を購読して読んでいただきました。今日のテーマは旅の途中です。皆さん、私たちは旅の途中です。いつからですか？震災から2年ぐらいという人もいます。だけど人生は元から全部旅だと思っている人もいます。特に今は建物が完成するかしないか間近の中で、こんなに使われる教会堂も珍しいって私思っています。結婚式が早2回、お葬式とは言いませんが納骨記念会が1回、今度すぐもう1回、300人のコンサートが1回、剣道式が1回、ずいぶんすでに完成間近なんですが、なんだか1年分ぐらい、結婚式はやった、お葬式みたくやった、いまだかつてやったことのないコンサートもやった、剣道式も多分間もなく行う。2ヶ月間で相当使われた教会堂だなって。皆さん、人生は旅なので、街道建設もあちらこちら移動する人生も先が読めません。いろんなことがあります。先週私はそそくさと月曜日早起きして迷ったんですが、切符があるので予定通り福島空港に行きました。前の日から普通じゃない台風みたいな風が吹くとは言っていたんです。もう行くしかないと思って行ったんです。1便目大阪から来た飛行機が着陸できずに帰りましたというアナウンスでした。そこで私は迷いました。全日空の人にどうしましょう、1時間後は出ますかって。いや分かりませんが、風がその時止んだら着陸するでしょうって。どうしよう、私のお話しする時間に3時から話しないといけないので、今から新幹線で郡山まで40分で行って、そうすれば間に合うだろうか間に合わないだろうか迷ったけれどもかけました。次の便はきっと来るって。30分後札幌便が来て着陸しました。これ大丈夫じゃないかなと読みました。で、大阪からの飛行機が上空でぐるぐる待ってますというアナウンスでした。風が止むのを待って、その隙に着陸するということで、で、いよいよ着陸となって、どうでしょう、遠くから見てるから分かりませんが、見た感じ10メーターぐらいまで降りてきたんじゃないでしょうか。もうてっきり大丈夫だと思ったら、寸でのところでまた上昇してですね、大阪にさよならって言わないけど帰っちゃったんです。そしてついに飛びませんでした。あとは全て運休ですとなったんです。それから私はこれは血相を変えて間に合わないということで、空港ではタクシーで郡山まで送ってくれるそうでした。 まあ、それか車ですから私は常磐線で帰るか、どっちが動いてるか郡山の牧師さんに電話しました。また教会でもちょっと調べてもらいました。常磐線は風に弱いと思ってましたが普通通り動いてるというので、よし帰ろうということで、皆さんもう時間が12時31分だかの特急にもう間に合うか間に合わないか、ですから内緒にしてほしいんですが、少し小走りに結構アクセル踏んでそしてもうこれ間に合わないなと思ったんで、間に合わなかったら一巻の終わりだと思ったんです。まあ、結論だけ言いますと、電車が出る30秒ぐらい前に飛び乗って、だから切符買わないで入ったんです私。だけど途中危なかったんです。危ないというのは1台車がいました、横並びでもう1台いました。あれどうしてこの車抜いていかないのかなと思ったんです。で抜かないで結局後ろにバックスライドしてその車の後ろに着いたんです。で勘の働く私とすればこれは覆面パトカーじゃないかなと思ったんです。そして私昔何度か覆面パトカーに捕まったことはないけどスピードで捕まったりしたんですが、覆面パトカーかなとゆっくり横に並走したんです。で斜め後ろからチラチラと眺めたら、皆さんこんなこと言っていけないかもしれませんが、大体青い服を着てるんです。あら必ず2人なんです。あら青い服着てるなと思って、これは抜けないと思って私も後ろにゆっくりついたんです。そうしたらサービスエリアにあの多分警察の車が入ったので、それからはまた少し小走りにそうしたらなんとか間に合ったんです。ほんでギリギリ大阪着いたんです、奈良の方に。しかしやっと着いたと思って、まあ、家内に電話したんです。そしたら家内に言われたんです。そんなことしないでタクシーで運んでくれるって言うなら郡山に行ってそこから乗った方が早かったじゃないって。まあ新幹線の方が少し早いんですが、で私はあの時こう考えたんです。だって新幹線で行ったら車を飛行場に置いてくるから、帰り車をどうやって取り行くのって。だそんなこと帰りの飛行機のチケットで帰ってくればいいじゃないって言われて、あそりゃそうだって全然思いつかなかったんです。判断は誤りました。余計なストレスで相当小走りして警察ともお辞儀し合いながら抜いて、だけど本当はあんな必要なかったんで、タクシーで郡山まで送ってもらって行って、帰りは空港に来て車取ってきたら心臓にも悪くなかったし、皆さん私たちの旅はしばしば判断に間違いも生じますけれど、最終的には神様がなんとかいいようにしてくれるな。じゃあいいことありましたかって、ありました。遅ればせながら常磐線に乗ってお弁当屋さんが来たんです。じゃあ何か食べるかと思って、カツサンドありますかって言ったら売り切れましたと言われました。そしてあるものはおこわ弁当とかっていうの、皆さんそれが1000円弱でしたが結構美味しかったんです。いやーこれはうまいやと思っておこわ弁当また食べようと思って、だから旅の道々全体には判断誤ったかもしれないけど、いいことも楽しいこともあったんでした。私たちの人生の旅はどうでしょう。後悔したらキリがないです。ああ、あの時こうすればよかった、あれ気づくべきだった、いろいろあります。寄り道もありますけれど、それはそれで私たちが道を右に選択したら右なりに、左に選択したら左なりに、神様が装ってくださるんです。今日お開きする聖書は詩篇121編には標題ってついてるんです。都のぼりの歌。皆さんここが都かどうか分かりませんが、都っていうのは聖書の世界では神様を礼拝する場所があるエルサレムというんです。そこに教会堂はないけど神殿であったんです。そこにみんなが長旅をして遠くから近くから、そして私たちが歌ったように神様を褒めたたえお祈りを捧げる、この旅の途中で、まあ、人生も旅です。旅の途中で歌った歌から今日私たちは2つお話したいと思います。ここに教会堂ができるって決まったから来たんだという人もいたと思います。ここに翼の教会ができなかったら多分泉界隈には住まなかったと思うという人もいたと思います。そしたら似てます。皆さん旅をしたら心配もあるんです。留守にしてくる家は大丈夫かって、途中で病気になったら医者はいないしどうすんだって、当時は盗賊もいました。日射病だって半端じゃないです。これ中東ですから、数々の心配事を抱えながら旅をしたんです。だから似てます。皆さんは健康の心配ありますかって、ある人とない人がいます。将来心配してますかって、心配してる人もいます。仕事の心配ありますか、家族の心配ありますか、いろんな心配ある中で 神様のもとに行くって言って旅をしたんです。なんだ似てる。だったら道々旅の途中で2つのポイントだけ見つめたいと思います。まず第一は目のつけどころです。皆さん、肝心要はあなたの目を焦点をどこに合わせますかです。うつむきの人はいつもうつむく癖がつくんです。赤に色塗ってくる人は自分で全部世界を赤にしちゃうんです。何でも悪く考えたら全部悪い文様になるんです。それは誰が仕向けてるでもない、自分自身がフィルターをかけてるんじゃないか。だから聖書は目のつけどころが大事だって。目は高く、別に山が神様とは言いません。だけどこの街道もちょっと高い塔のようになっています。目を高く十字架を見るようにうつむいて、目の前の今日明日のことのやりくり三昧で心が元気を失わないようにするもんだって。じゃあ皆さんご一緒に一節、旅をする道々どんな歌を歌ったか、どんなメロディーかは今はわからないんです。ご一緒に一節読みましょう。はい。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか。さっき言いました、旅をするとき置いてきた家族大丈夫かって、それから途中で熱射病にやられないかって、それから途中でお腹痛くなったらどうしようって、キリがないです。その時、詩人とも旅人とも言える彼らは、私は自分の意思で、ね、そういうことに目を向けずに山に向かって目を上げる。いいですね皆さん、目を下げるんじゃなくて目は上げる。そうするとそうか、自分の読みが全てじゃない、自分の残った力が全てじゃない、ね、今いる人たちの力を結集した足し算でもない、どこから助けが来るのって。じゃあ2節ご一緒に2節を読みましょう。はい。私の助けは天地を作られた主から来る。ああそうだって目覚めるんです。やっぱり1週間に1回教会に来て、上を見上げて神様を賛美すると、そうだな、やっぱり神様に信頼しようってなるんです。これが大事です。聖書に立ち止まって心の目を止めることなくズルズルっといくと、なんだか本当に神様の木の人生の文様になって、ダメだ、本当にダメだなんて、とんでもない結論の袋小路に入ります。だけど目を山に向かってあげて、そしてそうだ、天地を作られた神様に信頼してるじゃないかって。皆さん、以前は礼拝の終わりの祝福の祈りは父御子御霊からっていつも祈ってましたが、いつ頃からか時々ペテロの手紙から祝祷を取るようになりました。ね、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。天を見上げるということは委ねることです。自分で自分の心配を背負い込まないということです。自分で小細工してやりくりして、今うまくいくようにして最後つじつま合わなくなるような愚かしいことをやめたという宣言でもあります。そうだ、私は預けるって、重荷は私以上の全然違うあのお方にお任せする、お委ねする。ですから3節に進んで3節も読みましょう。はい。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。今うちに小さい赤ちゃんがしているので、歩くには歩くんですが、時々危なっかしいので見てると、お母さんが危ないと思ったら危ないものをやっぱり取り除けます。で、落ちそうになったらパッと手を出します。普通は出しません。私たちは一人でよちよち歩きとは言わないが、なんとかかんとか頑張ってよくぞここまで来たと思い込んでいますが、実は違って、いざとなれば神様がいつでも手を出す。年から年中は出さない、それは私たちのためにならないんです。で、危ないものがあったら知らないところで取り除いてくれることにももしかしたら気づいていない。しかし目を高く天に向けて、そうだ、神様が私の足をよろけるようなことをさせない神様がいるじゃないかって、なんで忘れて3日間うつうつとしてたんだろう、もったいない、浪費だったって、損失だって、大事な3日間本当にくだらないことに心を費やしてしまったと 私たちはしばしば気づくんです。まどろみってあんまり普通使わないかもしれません。皆さん、これはちょっとうつらうつらするというか、私たちもちょっとうつらうつらして、私東京にいた時何回かあったんです。コリというふるさとって書いてコリという駅で降りるはずなんですが、疲れて寝ちゃって、気がついたら一番最後まで行っちゃって、もう帰ってくる電車がなくて、ちょっと迎えに来てもらったりすることもありました。また方向音痴の私は一回福島空港に行くときに降りないといけないインターで降りなかったんです。で、一つ先までずいぶん一つ先遠いなって、その時も結構小走りで戻ってきてなんとか間に合ったんでした。私たちはちょっとまどろんで、あ、うっかりしたってあるんです。人だからうつらうつらしちゃったって、別に熟睡はしてないけど、ちょっとこっくりこっくりして、あれ、降りるとこで降りなくて間に合わなくなったって。だけど神様はそういうことないって。私たちを守る方はうっかりってごめんねって、すまなかった許してねってないんです。そういうことが神様だから。だったら賭けだらけの自分に信頼するより、その方に信頼した方がいいでしょうって。昨日 NHK だかどっかで昔ロックンロールが流行った時代のエルビス・プレスリーという人の何か番組をやっていました。あの人のお父さんお母さん貧乏だったけど、敬虔な熱心なクリスチャンだったって。だからエルビス・プレスリーという人はゴスペルから始まったって、心のふるさとみたいに私は聞きました。映画ばっかりやって歌うことがなくなって、もう過去の人みたいに言われた時に、グラミー賞だかなんだかすごい賞を取って、それはゴスペルの CD だかなんかだったって。折々にゴスペルだったんですね。やっぱりゴスペル歌ってると歌謡曲と違うとか、童謡とも違うとか、やっぱりそこに込められたキラキラ光る宝物である神様に触れて、魂が俄然復活するというか、そのエルビス・プレスリーという歌詞も復活したんでしょうが、私たちも何度でも復活する。大事なのはあなたの目線をどこに置きますかって。あんまりうつむかないで、当時の旅人が、私たちも人生の旅人で、山に向かって目を上げて、山のもっと高いところにおられ、万物を作られた、まどろむこともなく、私たちをよろけさせて一巻の終わりにすることもない神様に私は信頼しましょうって。昨日嬉しかったのは、礼拝結婚式だけ出てくださった方と、最後まで出てくださった賛美歌隊に来てくださった方と、いろいろおられたと思いますが、全部終わって、なんでかいろんな余興があって面白いなと思ったんですが、あるお友達だと思います、何かの男性に話しかけて握手したんですが、いや感動しちゃったって言ってくれました。多分20代だと思いますが、お葬式の時は避難してる多くの、大熊町中心だったか熊町中心だったか分かりませんが、俺もキリスト教に帰依するかなって、何人もの人言ってましたよって言っていただいて嬉しかったんです。若い人からお年を召した人まで、いろんな男性も女性も、避難してる人も地元の人も、昨日私が何人か話した人は静岡から来た人や、いろんな遠くから随分来たもんだなって。だけど必ずこのチャペルに足を踏み込んだら、1回だけでもいいです、2回ならもっといいです、葬式でも結婚式でもコンサートでも礼拝でも何でもいいです、必ず心に引っかかって、心に触れて、それは歌かもわからない、皆さんの表情かもわからない、聖書そのものかもわからない、何かしら未だかつて触れたものと違うって、なんだか少し心が動きましたって。神様がこの教会で来た人すべてに、あなたの目を高く上げませんかって、すべてが偶然の人生なんてありえないって、神様がおられますって、それは別に説教じゃなくても歌や雰囲気や街道やいろんな事柄を通して、証になるなら嬉しいな、すでに証になっているようで嬉しいな、これからもっといろんな催しをして、いろんな何の集いでもいい、そしてこういう世界初めて知りましたって、神様っておられるような気がしてきましたって、用いられたいと思います。じゃあ目を神様に向けて、目の付けどころが決まったら、焦点が定まったら、
右に左にぶれないようにしたらどうなりますか。どうなりますかって守られます。今の3節にも守られるとありましたが、じゃあ4節以降見ますか。合計5回ですよ。5回も守る守る守るって、もうくどいようにもう分かったって、お母さんあなたを守るんだからねって、分かったって、あなたを見捨てないんだからねって、だから分かったってばって、本当に見捨てないよって。天の父なる神様は、じゃあ4節ご一緒に読みましょう。はい。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。え、さっきと同じこともう一回、だからくどいようだけど本当だからね、うっかりしたって、うとうとしちゃってその隙に超えちゃったのって、そういうことないって、人間じゃないからまどろまない、眠ることもないって、羊飼いが私を守るって言うけど眠りこけてんじゃんって、そういうんじゃない、本当の羊飼いだって。五節ご一緒に読みましょう。はい。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。割合は知りませんが、やっぱり右利きの人が多いようです。聖書はよく右側、右の手出てきます。昨日結婚式でも退場するときは右左逆にしてもらったんです。女性が右手で、右は頼りです。自分の全身の力を左手に込めるよりは右手に集中できる人が割合は多いかもわからないです。そしたらあなたと一緒にこれから歩んでいきます、話しませんよって。そして男性も右手をしっかり組んでもらって、そして二人三脚でいきますと。神様は右側におられます。私の右手で神様をしっかり掴みますと。これは中東ですから、オアシスや木陰は生命線です。右手であなたを覆いますと。木陰があなたを熱射病から炎熱から、中東の世界であなたを守りますと。6節ご一緒に読みましょう。はい。昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。だから砂漠の情景を思い浮かべると、なんだかアラビアのロレンスのようにイメージが湧きやすいです。日本よりももっとギラギラした世界です。白黒はっきりした世界です。雨が降らないとなれば半年以上一滴も降りません。雨季と乾季の大自然の中です。そんな中旅をして、水がなければこれは脱水になって頭痛が起こり死んでしまいますから。だけど旅の道々、太陽が日があなたを打たない、月もあなたを打つことがない。大自然を治めておられる、大自然を作られた神様がこんな小さなあなたを見つめ慈しんでおられる。そうだなって思いながら、かみしめながら歌いながら旅をしたんです。7節読みましょう。はい。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。大嵐も吹くでしょう。震災もありました。まあ多分昨日結婚式出た人、途中でグッと来た人いるじゃないかなと思いました。まずそもそも新婦の入場はお父様のお写真を抱きかかえるようにしての、あ、お父さんと腕組んでるのとこれは一緒だわと私も正面から見て、まあ、打ち合わせでそういう話しなかったので見ながら思いました。また披露宴まで行かれた方はそこで、新郎のちょっとグッとくるお母さんへの言葉がありました。中学生の時ですか、それは家族だから人生だからいろいろ試練があります。本当に試練があって、だけど家族みんな弟とも力を合わせてそこを乗り越えた、まあ、お母さんへの感謝の言葉もありました。両家、溝口家の方はお父様が結婚式に出ることは叶いませんでした。天に召されました。また山口家も人生だから途中で家族力を合わせなければとっても乗り越えられないこともあったでしょうけども、それを乗り越えて、まあそしてお母さんはなんとかなるとおっしゃったという話もありました。なんとかなります。もう私は確信してます。人生は何がどうなってもひっくり返っても絶対なんとかなる、これ以外の解釈はありえないと決めています。聖書もすべての災いから、だって自分の力量を超えている災いが 突風のように正面来てやってきたって。けどあなたを守る、あなたの命を守られる。だから結婚式の晴れがましい席で本当につらかったけど大丈夫だった、守られた。みんな思い当たる節があるんです。神様が背後におられます。守る守る守る守るってもう5回もくどいように私たちの下敷きにすべきです。だから私たちはこう言うんです。守られるって、私の心の目を神様に向けて絶対守られるって、これ以外の解釈はないと決めるんです。最後の8節読みましょう。はい。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。旅は一時です。だけど神様は常しえまでも、行ってきますと自宅を出てから遠くエルサレム砂漠を旅し、荒野を旅し、そして熱射病の中で山になったらどうしようって、大丈夫。留守の間の家が強盗に襲われたらどうしようって、大丈夫。行くとから帰るとまで守られますよって。実は教会で建てた近くの住まい、支援物資できた捧げていただいたチューリップが気がついたらなくなっていたって話を聞いて、やっぱ届けた方がいいじゃないかって警察に届けました。まあ別にそこに限ったことじゃなく、まあプランターが気がついたらなくなっているとかそういうことは結構ないわけじゃないとも聞きました。また畑に植えたものが収穫直前になくなってたとか、同壁のある人もいるかも分かりません。まあ、しかしそこで警察の人来てくださって、うち一人が大熊で以前駐在かなんかしていた方で、それだけじゃなんか心がほっとしました。ここで大熊での富岡殿の話に花が咲いて、大野の教会あそこにあった話ああだこうだして、じゃあ今度折々に来て、そして見守ってくださいとお願いしました。全然知らない故郷の違う人にお願いするのと、まあ、同じ警察官だから不公平はありませんけども、それでも大熊に住んでいて家族は同じように避難してて、今ここで働いている人が出会った、で私たちもみんな避難している人が住んでるんですから時々見回りでお願いしますって、なんか心がちょっとほのぼのとして、少し二重の守りのような心ある見守りをしてくれるんじゃないかなと思ったりもしました。また先週はアルソックって、まあ、会長さんが今は分かりません、クリスチャンだった会社なんですけども、信じられない破格で取り付けはほとんど無料で一月1万円でこんな大きい建物でどういう警備をしてくれるんですかって聞いたんです。20分以内に火災でも、それから誰かが入っても警報が鳴ったら全部無料で直ちに20分以内に駆けつけますなど、うんぬんかんぬんの説明聞きました。いや間違ってなんかベルをしたりしないようにしないとななんて心配したんですが、まあいろいろ聞いて、でも守ってくれるのはありがたい。で帰る時にシールはどうしますかって言ったんです。まあシールアルソックって言ったらシールなんですが、これだけでも結構効果あるんじゃないかなと思って、まあかっこ悪いとか言いませんから、この辺に貼ると効果あるところに適当に貼ってくださいってお願いしました。である人はこのシールだけ欲しいって言って契約しないで、シール欲しがる人もいるんだそうです。そうすると警備会社入ってないのに入ってんじゃないかと誤解してですね、そしてそれも少しの二重のバリアみたいになるんでしょうか。まあ実際どれぐらい のここに今度牧師館がないもんですから人が住まないので、だけどアルソックも守ってくれるならばありがたいなって。私たちの人生は、まあ、警察官も大事ですし警備会社も時には必要でしょうが、神様があなたを守りますよって、本当にあなたの人生を守るんですよって。今日は私たちは旅の途中ですけれども、旅の途中の勘どころは私たちの目の付けどころです。前に何回も言いましたが、自分を見ない、周りの人をじろじろ観察しない。コツはあんまり追いかけないことです。あんまり執着しないことです。まあ人生いろいろ、みんないろいろです。あんまり人を神様のように神様の座に置いて見つめたら絶対おかしくなります。自分自身を神様のように思って頼れるかな頼れないかなって観察しだしたらすぐ沈みます。私たちはもともと土の器です。だから自分をあんまりじろじろまじまじ見ない、人のこともあんまりじろじろまじまじまじまじと観察しない、そして 適当に流しながら、私たちは神様だけしっかり見つめて、断じて目を離さない、教会に来て神様に歌い、聖書の言葉を聞いてお祈りし、そしたらいろんなことドラマだから毎週当然あります。それが普通の人生です。だけどあんまり揺れないです。大したことないです。私たちはもっと大きな対処交渉に立って、長旅を守ってくださる神様、私はだから神様にだけ目を向けると告白しながら、今週も歩んでいきましょう。じゃあご一緒に121編の1節、それから8節、ご一緒に読みましょう。1節、はい。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。8節。主はあなたを行くにも帰るにも今よりとこしえまでも守られる。それではピアノを弾いていただいて、しばらく黙祷を捧げましょう。心を静めながら、今日ご一緒にお読みした聖書の言葉をかみしめましょう。いかがでしょうか。私たちはみんな旅の途中です。あれやこれや心配しだすと、訳がわからなくなって、自ら心が混乱し、そして沈んでいきます。けれども聖書は、人生は旅路だから不安や心配はつきものだけれども、神様から目を離すな、目はうつむくのではなくて天を見上げるのだ、そんなお言葉を今日いただきました。そうするならば、絶対に神様が守ってくださる、私は守られると唱えながら、旅路を一歩ずつ前に向かって進むことができます。今日神様以外のことにあまりに執着したり、こだわっているところがあるならば、心の整理をしましょう。私は神を信じる者として、心配事は重荷は天に委ねて、とにかく前に向かって進みますと告白したいと思います。それでは今日、これから少しピアノを大きめに弾いていただきますから、どんなことでも一週間の始まりに神様にお願いしたいこと、また感謝したいこと、自分の健康や自分の家庭の祝福や手の技が祝福されるようにお祈りしたいと思いますし、残り一週間のこの教会の工事が守られて、たくさんの人が教会の門をくぐって用いられるようにも祈ってください。それから昨日結婚した山口家のために、また愛子さんのおばさまの回復のためになど、どんなことでもいいです。声に出せる方、出せない方いるかもわかりませんが、もしも誰でもどんな言葉でもいいです。声に出してお祈りできるなら、できたら声に出して、しばらく神様にそれぞれのお祈りを捧げたいと思います。じゃあご一緒にお祈りする時を持ちましょう。天のお父様、ありがとうございます。神様はたくさんの恵みをくださいました。私たちは神様に守られて、愛されて、見つめられて旅をしています。たくさん心配がありますが、神様にお任せします。神様が良いようにしてください。それからこの教会の工事が完成に最後まで導かれるようにお願いします。すべての必要を与えてくださって、用いられる教会堂、
用いられる一人一人になりますように、家庭も健康も仕事も祝福してください。昨日結婚した山口さん、素晴らしい家庭を作られるように、愛子さんのおばさんもお助けください。全国に散っている一人一人を守ってくださるようお願いします。このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは私が一言ずつ祈ります。私と同じ言葉でご一緒にお祈りをお捧げください。恵み深い天のお父様、目を天に向けて神様に信頼します。思い煩いを神様にお委ねします。前に向かって進めるように力をください。神様が守ってくださることを信じます。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。